皆さんこんにちは、こんばんは、お疲れ様です。桃花と一富士二鷹三茄子がスタートします。山梨県富士河口湖町船津にあります FM 富士山本社スタジオから私、山梨県専門インフルエンサー桃花がお送りします。どうぞよろしくお願いします。ここ富士山のふもと富士河口湖町からこの番組の名前、一富士二鷹三茄子の通り、聞いていてハッピーになれるような時間になれば嬉しいです。皆さんには毎回初夢みたいにワクワクする気分になってもらいたいです。あっという間に8月が終わり、9月に突入しました。本当に早いですね。この収録は少し早めの8月の下旬に行っております。もうそろそろ秋が近づいてきているかなと思いたいですが、まだまだ暑い日が続きますね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ここで一曲お送りいたします。アイコで花火。アイコで花火をお送りしました。さてこの番組では山梨で頑張るゲストをこのラジオにご招待し、一緒に新たな山梨を伝えていくというコンセプトのもと放送をしています。第17回目のゲストは北杜市よりお越しいただきました、北杜市明野町上古寺副住職の鷲津義明さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。お越しいただきありがとうございます。というところまずはじめにラジオを聞いてくれている方に自己紹介をお願いします。
はい、皆さんはじめまして、ご無沙汰してます、鷲津義明です。仕事内容ですけれども、普段はお寺ということでお経をお唱えすることがメインです。それ以外としましては造園や土木、林業、中小企業が各部署ごとにしていることをお寺でも手分けして作業に当たっています。好きな食べ物はリンゴやベリーといった果物が好きです。北杜市の好きな場所ですけれども、ちょうど今8月でまだ暑い時期です、この時期ですとひまわり畑や清里テラスといった景色を一望できる場所、また涼しさを感じる土竜の滝なんかも好きです。
はい、ありがとうございます。やっぱ北杜市っていうとね、皆さん観光地としてひまわり畑とかやっぱり清里テラスっていうところを想像する方も多いのではないでしょうかというところなんですけど、こちらの、お寺自体は場所で言うとどのあたりになるんですか。
北杜市明野町といいまして、はい、韮崎に面したエリアになります。
なるほど。じゃあ比較的アクセスはしやすい方。
比較的アクセスはしやすいです。一番最寄りのインターでスタマインターというところがあります。はい、スタマインターからお寺まで約10分ぐらいの距離になります。
おー、じゃあ全然アクセス行きやすいところにありますね。ありがとうございます。ラジオ出演なんですけど初めてですか。
初めてです。
はい、ちょっと感想をお願いします。
そうですね、法事なのでお話しするとはまた違った緊張感が今あります。
はい、
特にですね、目の前に桃子さんがいるということが一番緊張する理由です。
めちゃめちゃラジオだから言わせてるみたいな感じですけどそんなことないですよ。ね、しっかり鷲津さんが台本用意してきた台本ですからね、私が決して言わせてるわけじゃないんですけれども、はい、今回ゲストとして、お声掛けさせていただいたのは、以前鷲津さんが私が講師をさせていただいた SNS のセミナーに参加をしてくださって、そこで知り合ったんですよね。で、私もその時に、なんか、あ、お坊さんも SNS でやるんだって、正直思って面白かったんですけど、まあ、早速なんですけど、その鷲津さんのいらっしゃるお寺の上古寺って、どんなところなんでしょうかっていうところを、ラジオを聞いている皆さんにご説明をお願いします。
はい。うちのお寺はですね、山梨県北杜市明野町の上古寺という臨済宗のお寺になります。禅宗という言葉を皆さん聞いたことありますでしょうか。禅宗をざっくりお伝えしますと、修行道場が年単位の修行をするんですけれども、その中でも座禅を取り入れている曹洞宗、大漠宗、そして臨済宗の3つを指します。
しかも私も事前ちょっと、お話しさせていただいてるからっていうこともあるんですけど、歴史もとても古いんですよね。
うちのお寺の歴史はちょっとよそのお寺よりも複雑でして、
はい、
2つのお城と2つのお寺、甲州三大石の歴史が絡んでいます。
おー、すごい。
順を追ってお話をさせていただきます。
お願いします。
もともと720年前に山梨市牧岡町に浄光寺が建てられました。時は進み444年前の天正9年1581年です。武田勝頼公が韮崎市に神父城を築城した際に表鬼門を守護するために大龍寺というお寺を甲府市から北斗市明野町に移築しました。現在のうちのお寺の敷地内になります。当時の住職は武田信玄公の甥にあたる林岳という和尚でした。翌年天正10年の光州征伐をきっかけに武田家自ら神父城に火を放ちました。この時大龍寺も武田家にゆかりがあるとし、織田、徳川、北条軍のいずれかにより焼き討ちに遭います。天正17年1589年、徳川家康公は天文17年1548年に築城され光州征伐で焼失した中牧城を地理軍事的に要所とされる浄光寺がある地に要害として再建を考え、お寺に移転を命じました。そのため中牧城を今では浄光寺城とも呼ぶようになりました。ちなみにこれをきっかけとして山梨県には山梨市の曹洞宗と北斗市の臨済宗の2つの浄光寺の歴史に分かれていきます。
そうですね、ネットで検索すると、2つの山梨市と、今回のこの北斗市の2つのお寺が浄光寺として多分検索にヒットすると思います。
はい。393年前の寛永9年1632年、現在の浄光寺がある地域に水田を作ろうという案が出ました。
ほう。
それにあたり、まず水がない地域でしたので、当時の代官に瀬木、用水、水路なんですけれども、この作りを申し出ました。しかし許可されなかったので甲府五山の宝泉寺和尚に請願をお願いします。
許可されなかったんだ。
そうなんです、
悲しい。
でこの和尚はですね、足利高氏公の末裔である喜連川大名の天正をもって徳川幕府に請願し、各種調整と見分により8年後に改作のお許しをいただけました。
8年もかかったんだ。
そうなんです。でそしてこれにあたりまして立て札を各所に立て、でこれを見られた57屋敷の人々が集まります。この工事では延べ9000人の力により寛永19年1641年に北斗市須玉町江草山木から浄光寺の山まで 11.4 キロの麻尾瀬木が完成しました。瀬木はその後新たに韮崎市保坂町までの約15キロが掘られました。最終的に明治7年維新の大業を記念し天朝の朝という字をいただき長保瀬木と改名され、甲州三大石海の三石に指定されました。麻尾石ができた時、開拓された地に神社とお寺を建てたいと幕府に願い出ましたが、お寺を新しく建てることは当時は許されませんでした。しかし大官の働きかけにより抗議が動き、以前この地で大龍寺が焼き討ちに遭い廃寺となっているお寺を再建するのであればという計らいでお許しが出ました。
おー、すごい。
これにあたりまして大官より神社とお寺の永代護寺が住民に言い渡されています。大龍寺2世の頃ですね、大龍寺も名跡であるが山梨市の浄光寺は領主二階堂道雲が無双祖籍、無双国師ともいう方なんですけれども、この方のために建て、山梨県で初めて住職に就いた名跡である、これを海国からなくすのは惜しまれるとして幕府に願いで、満治元年1658年に正式に大龍寺から浄光寺の名を継ぎ、浄光寺という名になってから令和7年で367年が経ちます。
すごい、367年も経ってるんですね。
はい。
でこの浄光寺さんなんですけど、漢字はどのような漢字ですか？
現在の浄光寺ですけれども、浄水場の浄に、居住区の居と書きまして、浄光寺という名前になります。
なんかなかなか珍しいお名前なのかなと思って、 そう、検索する方はそのようなね、形の漢字になっておりますので、ぜひちょっと気になる方はね、さらに歴史知りたいっていう方はぜひ検索をしてみてほしいなって思うんですけど、こうなかなかお寺の方からこんなに詳しく聞くことがないので、分かりやすく説明をしてくれてありがとうございます。ぜひね、この説明を聞いてさらに気になる方も多いと思いますので、まだまだ詳しくこれから聞きたいと思います。ここで一曲お送りいたします。スピッツで渚。77.6FM 富士山。スピッツで渚をお送りしました。さて、続きまして、いろいろ説明してくださった中でも際立った特徴があるということで、その特徴3つ教えてください。
はい、1つ目が副住職の思いと取り組みというものになります。はい、10年前京都市内の大本山妙心寺塔頭である大蔵院様での住み込みから戻ってきました。戻ってきて一番に感じたのは、これからのお寺の在り方です。浄光寺は他のお寺様に比べると比較的広い敷地になります。
はい、
県道の入り口から約1キロ奥までのお寺の敷地で、その中間地点に建物があります。
1キロ奥まで、おお、1キロってすごくないですか。
多分県内でもそうないですね。
ないですよね、1キロってやばいな。はい、
でこの県道からお寺に続く道が2本あり、はい、1周1キロあります。建物後ろにはですね、無料開放している庭園と、はい、さらにその奥に山があります。
はい、
この山に約370年前の手掘りされた長宝石のトンネル、
はい、
第二期後期の石積みのトンネル、
はい、
第三後期の今の石があります。
へえ、すごい。
まあ、これは1期2期3期というのは私が勝手に言ってるだけになります。
わ、
はい、
かりやすくね、わかりやすく、
はい、で頂上にはですね、100年以上昔のものと思われる祠と手掘りされた道もあり、景色としては鳳凰三山が人工物一切なく望むことができます。
うん、すごい。
また尾根が2つありまして、のり面、斜面によっても植生が全く違うと言えるほど、令和6年の5月にはですね、専門家の方をお招きしてイベントの一環として植生調査も行いました。
へー、じゃあ本当自然が豊かってことですよね、こんな植生調査もできるってことは。
そう思ってやってみました。
おー、面白い。はい、どんな方がこれ来たんですか。イベントの一環ということは一般の方も来られたりとか。
はい、そうです。
そうだったんですね。はい、すごい、なんかお寺ではなかなか面白いイベントだなと思ったんですけど、まあ今ね、自然豊かということで、水とも比較的関係しているというか、非常にいい場所ということで、水についてもちょっとご説明していただきたいです。
はい、歴史のところでも触れましたが、水と共に生きる開拓された地域になります。
はい、
今でも老若男女問わず地域の成り立ちを学びますが、うん、現在まで住職による活字と音声による説明だけでした。
うん、
でこれからは映像と現地まで歩ける、
うんうん、
プチハイキングコースによる自然との触れ合い、森林浴、この3点を展開することにより今と昔と味わえるお寺としていきたいと考えております。
面白いですね。やっぱりその水がきれいな場所っていうのと、この自然が豊かっていうところがこううまく掛け合わされて、こういった、まあ、映像と現地まで歩けるっていうところと、まあ、それに加えてハイキング、そして森林浴ができるっていうことの、この3つを、お寺の方が主催でやってくれるってことですか。
私が主催で考えております。
素晴らしい。はい、面白いですね。じゃあ実際にこれやり始めるってなったら、まあ、直接お寺にお問い合わせをしていただいて、これやりたいんですけどって言っていただけると、一般の方も参加することができるってこと。
はい、
はい、ですね。素晴らしい、ありがとうございます。もうこれだけで なかなかすごい十分だなと思ったんですけど、まだまだあるということで、2つ目は何でしょうか。
はい、2つ目は樹木葬というお墓になります。
聞きますね、よく。
令和3年に創業150年の小野石材店様が手掛ける樹木葬の矢花市の北の地域代表として浄光寺が選ばれました。うちの樹木葬の名前を北斗墓苑という名前になります。
うんうんうんうん、
毎年多くの方にご利用いただいており、毎年区画を増設しているところになります。で利用されている方に尋ねたところ、選ばれる理由が3つありました。お墓からの景色、内容、お坊さんの人柄ということでした。
はい、
ありがたいことです。で他のお寺様が展開する樹木葬との共通点としては、永代供養、 後継者不要、うん、管理費不要、うん、上古寺が他と異なる点は創業150年の小野石材店様が手掛けている、うん、車でお墓に横付けが可能、過去の宗教宗派は問わない、うん、方房三山と貝駒ヶ岳が一望できる、うん、自然が息づく環境で落ち着ける、うん、そして最大の特徴は檀家になるならないが自由というところになります。山梨県内でも様々な樹木葬が展開されています。その中で後悔しないために大切だと思うことは、季節を変えて現地を見に行くこと、規約をよく確認すること、評判を聞くこと。樹木葬をこれから検討される方は一つの参考としていただければと思います。
すごいためになる情報までありがとうございます。こうなかなかね、今やっぱりそのお墓っていうのをなんて終わりにしちゃうじゃないですけど、はい、なかなか難しいっていうご家庭もいらっしゃるじゃないですか、
はい、
でその中でこの樹木葬っていうワードを私すごい最近よく聞くなって思って、うんうん、あの競輪寺さん、はい、鶴の、ね、はい、競輪寺さんもやってますよね。鶴市に、競輪寺っていうこのなんていうんですかね、あのすごく景色がちょっと高いところにあって景色が綺麗なお寺があるんですけど、まあ、競輪寺さんともねあのつながっていて、そういった形で私も樹木葬っていうところをそのお寺の方から聞くことがあって、そのすごいあの今ですけど根本的な話しちゃうんですけど、樹木葬っていうのは木を植えるってことですか？
あ
どういう樹木葬って多分全く知らない人からすると、うん、どういう埋葬の仕方なんだろうみたいな。
そうですね、樹木葬、はい、一番最初に世の中に出てきた時は、はい、今お話しいただいた通り、はい、木を植えて、
う
ん、その周りに穴を開けて散骨をするという
形でした。そうそうそうそう、そういうイメージでした、
はい
はい、
でそれがですね、今言葉が一人歩きをしていまして、はいはいはいはい、従来の墓石を建てる形以外を、はい、まあ、樹木葬というニュアンスで言われる方が大変増えました。
なるほど。
うちのお寺の場合はですね、はい、もう周りが自然豊かですので、はい、その自然の木々に囲まれた中、はい、小野石材店がお墓の石を使い立て、はい、その中で供養をさせていただくという樹木葬になります。
なるほどなるほど。その樹木葬っていうのを、まあ、今この説明していただいた中で、このなんて言うんですか、やっぱり現地を見に行くこととか、はい、あと規約をよく確認することっていうのは、多分そういうなんか勘違いしてないかなとか、うん、いろんな情報をしっかり調べた上で、選んでいただくっていうところも多分非常にポイントになる部分かなと思うので、もしこの樹木葬気になっている方がいたら、はい、まあ、お寺のにお問い合わせをしていただいて説明してほしいっていうことももちろん OK ってことですね。
はい、うちのお寺にお問い合わせいただいても結構ですし、はい、一番いいのは小野石材店様にお問い合わせをしていただきますと、 あちらの方も交えて現地を見ていただくことも可能です。
はい、じゃあ、まあ、小野石材店さんと上古寺さんどちらにご連絡していただいても、まあ、一緒にご相談に乗っていただけるっていう形ですね。
はい、
はい、ありがとうございます。そして、3つ目に入る前にここで1曲お送りします。レミオロメンでホタル、レミオロメンでホタルをお送りしました。続いて最後に3つ目よろしくお願いします。
はい、3つ目が SNS の活用になります。
お、
上古寺副住職として SNS を積極的に活用しています。 Facebook や Instagram を運用していますが、機能的にインスタグラムを中心にほぼ何かしらの形で投稿をしています。
はい、そうですね、私もあのインスタフォローさせてもらっていて、すごい活発に投稿しているなって思います。投稿の内容などね、ぜひちょっとご説明お願いします。
はい、県道から500メートル奥にお寺がありますので、庭園を自由に散策できるとはいえ、うん、なかなか入りがたいというのが皆様の感想になるそうです。
はい、
そういったお声を聞きましたので、 SNS で季節の植物といった敷地内の雰囲気、うん、座禅や写経といった体験会のご案内、うん、お寺の行事やコラボイベント、マルシェのご案内、うん、これらを基本として発信しています。
はい、
投稿内容で心がけていることは、投稿を機に自分で改めて上古寺の魅力を探す、
うん、
上古寺と他のお寺との違いを表現、ここだけの活動報告、これらを発信しています。
あ、すごい、なんかやっぱりあの発信しよう発信しようって思うんですけど、なかなかこう何を投稿していいか分かんないっていうのね、すごく私、うん、SNS の講師をさせてもらっていてお声をいただくんですけど、でもこの 今ご説明していただいた内容で、自分でやっぱり投稿の内容を探すっていうことは、自分で改めてこの上皇寺の魅力を探すっていうところも合致しているので素晴らしいなって思って、はい、ぜひ皆さん上皇寺さんのアカウントね検索してみていただきたいんですけど、まあ、まだまだ魅力があるということで、その説明も引き続きよろしくお願いします。
はい、現在拝観寺院として活動されているお寺様はですね、建物や道順などが完成されているため、
はい、
新たな展開が難しいとあるお坊様がおっしゃっていました。でその点上皇寺はこれからです、
はい、
これから先庭園を苔寺にすべく、うん、現在苔の種をまいています。
おーすごい。
でやがて涼しさを感じれるお寺、プチハイキングコースでちょっとしたお散歩と森林浴、うん、現在以上の桜並木により人が集うことになれば、宿坊や飲食店、直売所など地域の循環にも貢献できるかもしれません、
うん、
しかし一人ではこれ到底不可能です。
そうですよね、大変ですよね、
はい、年齢、性別、年、職業の垣根を越えて少しでも良い方向へ展開できればと考えています。まずは自分でできる無料の範囲の一つとして、うん、SNS を活用し、うん、少しでも多くの方に求めていただけるお寺になるよう、うん、日常会話の話題として出していただけるお寺になるよう、うん、インプットアウトプットを繰り返しながらブラッシュアップしていきたいと思っています。
はい、すごい。やっぱりその今お話を聞いてて、いやもうこれから伸びしろしかないじゃんと思って、
ありがとうございます。
めちゃめちゃ楽しみだなって思ったんですけど、なんか本当にねこういった、まあ、地域の循環っていうところでは非常にお寺っていうのは重要な役割になるのかなと思っていて、そういったところがこういったなんていうんですか、新しい活動、まあこういうふうなこう観光じゃないですけど、いろんな人がお寺に立ち寄れるような場所にするっていうことはとっても楽しみだなって私思っていて、まあその中でじゃあ何ができるかっていうところで、まずは SNS というところで、今の時代ですね、皆さん情報発信頑張っているので、そういったところで、まあ SNS っていうとね、まあインターネットなので、こう場所を問わずネット回線が通っていれば、この上皇寺さんの魅力がいろんな人に伝わるということで、今投稿を頑張っているそうなんですけど、まあいろいろなアカウントがある中で、この上皇寺さんどういうものを投稿しているかっていうのはね、ぜひアカウントを見ていただきたいんですけど、まあ SNS のコメントとか DM とか多分いろいろあるかなって思います。さっきのお寺についてのお問い合わせも実は SNS で受け付けているということでよろしいですね。
はい、
はい、はい、ありがとうございます。なので樹木葬だったりとか、まあ、こういうことやっていますかっていうお問い合わせもお電話でももちろんなんですけど、まあ、今 SNS 使っているよ、インスタグラム使っているよっていう方はぜひインスタグラムのダイレクトメッセージ DM でぜひお問い合わせをしてみてください。ということでまだまだ引き続きご説明があるので続いてよろしくお願いします。
はい、SNS のコメントや DM、
はい、
4月や11月のマルシェや各イベントなども結構ですので、ぜひ私副住職とそうした手段でお話をしていただきたいと思います。そして皆様のお知恵をお貸しください。
はい、
皆様のお力添えで今後の展開が大きく変わります。どうぞよろしくお願い申し上げます。なお上皇寺の歴史はインスタグラムでピン留めしてあり、本日お話しした以上のことをまとめております。1年以内にアップデートした内容を投稿予定しておりますが、よろしければ現在のものもご覧いただきますようによろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。今言っていただいた通りね、DM メッセージをしていただければ副住職さんが返してくださるということなので、気軽にね、ここってどうなんですか、こういうイベントやってますか、行ってみたいんですけどっていうところをお問い合わせをしてみてください。上皇寺さんのインスタグラムですね、アカウント名が JOUKOJI ローマ字で上皇寺で大丈夫ですね。
はい、
はい、アカウント名がこちらになっております。で漢字ででもでですね、浄化するの浄っていう漢字と、居住の居の漢字でお寺で上皇寺っていう風に読むので、ぜひ皆さん検索をしてみてください。そして、まあ、早いものでですね、もうそろそろお時間となりました。今こうしていろいろな場面で SNS って活用されているなと思います。今日のラジオを聞いてぜひ一度上皇寺さんに行ってみたいなって思う方が一人でも多くいたら嬉しいです。私もその一人なので、ぜひ境内の中とか敷地内ですね、ゆっくり巡ってみたいなと思います。そして最後、私の今後に目標にしていることです。それは山梨県一のインフルエンサーとして全国世界へ山梨県の魅力を伝えることです。そのために今は SNS のフォロワーを増やすために講師を頑張っております。 詳しい情報は X、インスタグラムは@yamamomo0211、YouTube は山梨スペースひらがなで桃チャンネルで検索をよろしくお願いします。もちろん桃香ちゃんにこんなお仕事をお願いしたいというご依頼もバンバン受け付けておりますので、お気軽に yamamomo0211@gmail.com もしくは SNS のメッセージ、公式ホームページもあります。公式ホームページからお問い合わせをよろしくお願いします。今回は上古寺副住職の鷲津義明さんをゲストにご招待し、30分間お話をさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは最後にリクエスト曲でお別れです。よろしくお願いします。
私普段曲ってジャズとかいろいろ聴きすぎて、はいはいはい、特にこれといったものがないんですよね。おうおうおう、というところで、はい、涼しさを感じたいので、はい、レミオロメンの粉雪でお願いいたします。
はい、ありがとうございます。